恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ヘブル人への手紙第11章35節から40節。女たちは死んだものをよみがえらせていただきました。また他の人たちはさらに優れたよみがえりを得るために釈放されることを願わないで拷問を受けました。また他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれ、牢に入れられる目に遭い、また石で打たれ、試みを受け、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、乏しくなり、悩まされ、苦しめられ、この世は彼らにふさわしいところではありませんでした。荒野と山と洞穴と地の穴とをさまよいました。この人々は皆その信仰によって明かしされましたが、約束されたものは得ませんでした。神は私たちのためにさらに優れたものをあらかじめ用意しておられたので、彼らが私たちと別に全うされるということはなかったのです。今朝はこのところからさらに優れたものをと題して御言葉を味わいます。数日前のことなんですが、明け方夢を見ました。家内とどこかに旅行に出かけているようなのです。ところがその旅先で私の具合が悪くなって倒れてしまったのです。近くの知らない方の親切でその家に運び込まれ、寝かされている自分がそこにいました。そのうちお医者さんが呼ばれて私を診察しました。ところがお医者さんと私との受け答えが、このお医者さんへの受け答えがどうもおかしいと感じたんでしょう。お医者さんが私に質問をしたのです。あなたの家の電話番号をここに書いてください。そんなの簡単とですね、紙に書こうとするんですが出てこないんです。とですね、長い時間かけながらも電話番号が出てこない。ただ思いつくままのデタラメな数字を書いてしまいました。するとです、私の斜め後ろにいたお医者さんがそれを覗き込みながら、こちらにいる家内に手で罰印をしたのです。それを私はふっと見てしまいました。とうとうアルツハイマーになってしまった自分がそこにいたのです。恐怖で目が覚めました。目が覚めてまずやったことは、真っ先に家の電話番号を言ってみました。076-237-4569。教会の番号、076-237-7967。ついでに郵便番号、920-0277。よかった。しかし、あまりにも現実味を帯びた夢だったわけで、いまだにその夢の恐怖が忘れられないのです。いつそのようなことが現実のものにならないとも限らない。明日の記憶という映画がありましたけど、本当に恐ろしい映画ですよね。いつ誰に襲ってくるかわからない私たちの前には様々なことが本当に起こりうるのです。人が追い求めるものの代表的なものは力と健康と富だと言われています。そんな人間の欲望、欲求につけ込んだ様々なビジネスがあり、コマーシャルが流され、また商品が生み出され、また本が売られます。宗教までもがそんな欲望につけ込んで花盛りです。そしてそれはキリスト教も例外ではないのです。 キリスト教という服を着て、牧師と呼ばれる人たちが、聖書の言葉を用いながら、力と健康と富をもたらすという福音を語るのです。そしてそのような牧師は非常に人気があります。その講演会には、その教会には人々が押しかけます。神の名を用いながら、あなたは成功者になれる、高い地位を得ることができる、健康、美を手に入れることができる、奇跡的な方法で病は必ず癒される、富を得ることができる、神様はそのような祝福を与えてくださるお方なのだと語るのです。果たして、聖書は私たちの欲望を満たすという約束の本なのでしょうか。神様は私たちに力と健康と富を与えてくださるお方なのでしょうか。確かに私たちは聖書の中にそのような実際の例を見出すことは簡単です。権力を手に入れた神の人が出てきます。病を癒された人、死者を蘇らせてもらった人までも出てきます。莫大な富を手に入れた人や、神様によって成功者になった人々が、たくさん聖書にも登場します。私たちは、先週の箇所、ヘブル人への手紙、第11章の33、34節でこういうところを見たばかりです。彼らは信仰によって、国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を落とし入れました。素晴らしい大勝利。奇跡を経験した人々のことを私たちは見るのです。それは素晴らしい。そんな証を聞くと、私たちも興奮を覚えます。ところがです。ところが今日の箇所に入ると、急に雲行きが怪しくなるのです。35節から。最初こそ、女たちは死んだものを蘇らせていただきましたと始まるのですが、その後です。どんな人々がいたか。また他の人たちは、さらに優れて蘇りを得るために、釈放されることを願わないで、拷問を受けました。拷問台の上に手足を思いっきり引っ張って、そして縛り付けられて、その体を死ぬまで叩きつけるという経緯です。また他の人たちは、あざけられ、鞭で打たれ、イエス様が十字架刑の前に受けたと同じように、殉教者たちは人々のあざけりの的となり、鞭で腹綿が飛び出るまで打ちのめされ、それから殺されたのです。ヘブル人への手紙の書かれた時代にも、そうした殉教者がいたのです。また旧約聖書の時代にも、その信仰のために苦難を受けた人々がいたのです。鎖につながれ、牢に入れられる目に遭い、石で打たれ、試みを受け。多くの人々がこのような苦難を受けました。ここで、この著者が言っているのは、旧約聖書時代の預言者エレミアのことではないかと言われています。エレミアは、打たれ、足かせにつながれ、人々の物笑いの的になり、親しい人々からさえもあざけられ、地下牢に入れられ、そこから出されてから今度は泥の穴の中に落とされて、泥の中に沈められます。そして最後は石で打ち殺されたと言われています。それが私たちが聖書の中に持っているエレミア書、エレミアという預言者の最後です。ノコギリで引かれ、これは旧約聖書時代の同じく預言者イザヤのことだと言われます。 イザヤは最後はノコギリ、それも木製のノコギリで体を真っ二つにされたと言われているのです。ノコギリで惹かれたいと思います？まあ惹かれるんだったらよく切れる、さーっと切れるノコギリだったらまあ仕方がないけど、よく切れない木製のノコギリでギコギコギコギコされるというのです。イザヤはそのようにして殉教したと言われています。剣で切り殺され、皆さん34節のところに何とありました？34節には剣の刃を逃れとありました。ところが一方では剣で切り殺された人々も多くいたのです。使徒の働きの第12章ではヨハネの兄弟ヤコブがヘロデ王様によって剣で殺されています。羊やヤギの皮を着て歩き回り、乏しくなり悩まされ苦しめられ、荒野と山と洞穴をさまよいました。なんと惨めな姿でしょう。平和な時代、平和な国に生かされている私たちは、このような平和が当たり前、普通と感じています。しかし歴史の中では多くのクリスチャンたちが今、歴史だけではない、今まさにこの時も、ここに書かれたような同じ状態の中で、隠れて信仰を保っているのです。中国で、北朝鮮で、イスラム圏の世界で、私たちと同じ主を信じる兄弟姉妹たちが、この御言葉の通り、ボロをまとい、乏しくなり、悩まされ、苦しめられ、さまよい歩き、隠れたところでやっと礼拝を保しながら信仰を保っている。私たちは、北朝鮮のことをですね、どんなふうに感じているでしょうか。本当に北朝鮮の中には大勢のクリスチャンたちが韓国と分断された中で残されて、大変な貧しさと迫害の中で今も信仰を保っていると言われています。そういうニュースがあまり漏れてこないのですけど、しっかり管理されていますので、北朝鮮にはそんな方々が多くいるのです。中国、本当に表向きは自由な国のように見えますし、礼拝は自由にできるじゃないかと、そういう教会がよく紹介されますが、それは本当に表面であって、真の信仰を持ったクリスチャンたちは今も迫害の中で、隠れた家の教会で信仰を保っている、そういう人たちが何千万、いや1億を超えるクリスチャンたちがいると言われています。驚くべき隠れた中で信仰を守っているクリスチャンの数が報告されています。本当にこの御言葉のままのクリスチャンたちが今いるのです。そして39節、この人々は皆その信仰によって証しされましたが、約束されたものは得ませんでした。今日の箇所を繰り返し繰り返し読みながら、一番心に止まった御言葉がこれです。33節をご覧ください。33節の後半に、正しいことを行い約束のものを得とあります。ああ、彼らは約束のものを得たのだ、よかった。ところが39節には、約束されたものを得ませんでした。まるで逆の言葉が出てくるのです。一方で剣の刃を逃れた人がいたかと思うと、一方で剣で殺される人があり、一方で約束のものを得た人がいるかと思えば、一方で約束のものを得なかった人々がはるかに多い数でいるというのです。成功第一主義、実績第一主義からすれば、 こうした人々、今日私たちが注目している人々は、信仰者の落ちこぼれ、神の祝福から漏れた人々とされてしまうでしょう。11章でずっと後をたどってきた信仰の勇者たちとは、格下の信仰の二流選手と呼ばれるかもしれません。日本人が宗教に求めるものは何よりも御利益です。先日もテレビで宝くじ当選祈願ツアーというものがですね、報道されていました。宝くじ当選祈願ツアー、ツアーの料金は7777円、1億円以上の宝くじがよく当たると言われているその宝くじ売り場にツアーで最終的には行くんですが、その前にさまざまなご利益があるようにとですね、そういったところを巡り、またご利益があるという神社に行って神主から当選するようにとお祓いを受けるのです。その映像を見ながら神主に私はつぶやきたくなりました。神主よ、あなたも宗教者だろう。そんなことをしながら惨めじゃないかと思わずですね、本当に口走ってしまいました。ご利益を求める日本人からすれば、こうした惨めな生き方、惨めな死に方をする人々は憐れみの対象になることはあっても、ああ私たちも同じ信仰に生きていきたい、同じそんな信仰を持ちたいとは思わないでしょう。もしもです、もしもそんな人がそばにいたら、お前クリスチャンだろ、お前の神はどこへ行ったのか、眠ってでもいるのか、外出でもしているのか、神を信じているんだったら、あなたのその信じ頼っている神に助けてもらえばいいのにと罵ることでしょう。あの預言者エリアがバールの預言者たちとカルメル山で対決をしました。バールの預言者たちは一生懸命祈っても祈っても叫んでも踊っても、最後は自分の体を傷つけ血まみれになりながらバールの神に呼び叫んだのです。火を持って答えてくださいと。しかし何も起こらない。その時エリアはバールの預言者にこうあざけって言いました。もっと大きな声で叫んでみよ。彼は神なのだから、きっと何かに没頭しているか、席を外しているか、旅に出ているのだろう。もしかすると寝ているのかもしれないから起こしたらよかろう。これがエリアがバールの預言者に語ったあざけいの言葉です。しかしそのあざけいの言葉が私たちにかけられる、いや私たちの心の中にそんな言葉が持ち上がってくるのです。もしも神が本当におられて私を愛し私の祈りを聞いてくださるというのであれば、どうしてこの私の苦しみから救い出してくれないのだろう。もしかしたら神様はあまりにも忙しくて私なんかの祈りに応える余裕がないのかもしれない、席を外しているのかもしれない、旅に出ているのかもしれない、寝ているのかもしれない、ハイチで大地震があったかと思うと、今度はチリで再び大地震が起こりました。多くの教会が被害を受けました。多くのクリスチャンたちが犠牲になりました。その泣き叫ぶ姿、悲嘆に暮れている姿を前にすると言葉もありません。しかしそれは地球の裏側のこと、遠い世界の出来事ですから、私たちはいつも通りの平穏な生活を続けています。しかしもし恐るべき出来事が自分の近い人に起こったら、家族に起こったら、自分自身に襲いかかってきたら、私たちの心は平穏を失い嵐に見舞われます。一番大きな問題は、なぜ神を信じて 忠実に主に従い、主に奉仕しているあの人に、あんなことが起きたんだろう。なぜ、よりにもよってこの私のうちに、クリスチャンである私に、こんなことが起きたんだろう。神に従い、神に忠実に仕えている者が、こんな苦難に出会い、少しも神を神ともしない、信じようとしない、汚いことばっかりやっている人々が栄え、成功し、富を増し、健康で権力を握っている。一体なぜ？この矛盾した現実に私たちがぶつかるとき、実はこの現実に、この矛盾に、多くの人たちが信仰的なつまずきを覚えるのです。疑いに捉えられて、ついには信仰を投げ捨てる人さえもいるのです。この疑い、このつまずきは、誰もが心に抱かされる重要な問題です。先ほど引用した預言者エレミアもそうでした。エレミア書の12章1節。主よ、私があなたと論じても、あなたの方が正しいのです。それでも、裁きについて、一つのことを私はあなたにお聞きしたいのです。なぜ、悪者の道は栄え、裏切りを働く者が皆安らかなのですか。涙の預言者と言われるエレミアは、神に従い、神に仕え、神の言葉に忠実に生きながら、ひたすら涙涙の日々を送らされながら、そうでない人たちはなぜ安らかなのですかと、エレミアも神様に聞かざるを得ない。これは私たち同じ問題を抱えているのではないでしょうか。詩篇の73編、聖書をお持ちの方はぜひ開いて目で追っていただきたいのですが、詩篇の73編はまさにこのテーマが取り上げられている重要な詩篇です。詩篇第73編。誠に神はイスラエルに心の清い人たちに慈しみ深い。一節で素晴らしい信仰の告白をします。ああ、素晴らしい信仰の証が続くと思ったら、しかし私自身はこの足がたわみそうで、私の歩みは滑るばかりだった。信仰のスランプ状態に陥ってしまうのです。なぜですか？それは私が誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たからである。彼らの死には苦痛がなく、彼らの体は油ぎっているからだ。人々が苦労するとき彼らはそうではなく、他の人のようには打たれない。それゆえ高慢が彼らの首飾りとなり、暴虐の着物が彼らを覆っている。彼らの目は脂肪で膨らみ、心の思いは溢れ出る。彼らはあざけり、悪意を持って語り、高いところから虐げを告げる。彼らはその口を天に据え、その舌は地を行き巡る。それゆえその民はここに帰り、豊かな水は彼らによって飲み干される。干された。こうして彼らは言う。どうして神が知ろうか、意図高き方に知識があろうか。見よ、悪者とはこのようなものだ。彼らはいつまでも安らかで富を増している。この現実が、この神の人の足が滑ってばかりの状態の原因でした。確かに私は虚しく心を清め、手を洗って清くしたのだ。私は一日中打たれ通して朝ごとに責められた。もしも私がこのままを述べようと言ったなら、確かに私はあなたの子らの世代のものを裏切ったことだろう。私はこれを知ろうと思い巡らしたが、それは私の目には不益であった。この矛盾、なぜ神の人が苦しみを通らされ、神を神とも思わない者が豊かに平安のうちに過ごしているのか。この矛盾は、まさになぜと考え始めると、苦役のように答えが出てこない。おかしいじゃないのか。神がいるなら、そんなのはおかしいじゃないか、不条理ではないかと、足がますます滑ってしまうのです。しかし、この詩人が、 そのつまずきから動揺から立ち直る時が来ました。それは17節です。私は神の聖所に入り、ついに彼らの最後を悟った。誠にあなたは彼らを滑りやすいところに置き、彼らを滅びに突き落とされます。神の聖所に入って、すなわち彼は神様の前に出て、静かに神様の御前で黙想していく中で、視点を変えられたのです。見方を変えられたのです。信仰の目、神様の視野を持って全てを見ることができるようになったのです。報告にありましたように、昨日は東海地区のアワナカンファランスというリーダーの研修会が三重県四日市で開かれました。本当に素晴らしい集会でした。東海地区は今本当に燃えていて、アワナクラブが本当に広がっていて、田中直美先生が素晴らしいですね、ご奉仕をしておられるのです。アワナがこの教会に持ち込まれて、そしてもうずっと前のこと、アワナの一つのイベントとして、もう逆さまの日っていうのがありました。クラバーたちはアワナクラブに来るときに、何か逆さまの、なんて言いますかね、準備をしてくるようにっていうイベントなんです。ある人はですね、洋服を逆さまに着てやってきました。ある子供は靴を上に、頭の上にですね、乗せて入ってきましたりですね、いろいろ逆さまの格好をするのです。それがイベント。決してただそれを楽しむだけじゃなくて、それがメッセージ。すなわち、その日のメッセージは、この世の中は、私たちが見ている、住んでいる、この世界は、実は逆さまの世界なんだ。正しいことが悪いとされ、悪いことが良いとされ、逆さまの世界に私たちは生きている。だから、これを見方を変えねばならない、逆さまなのだと知らねばならないというイベントだったのですが、私たちが本当に必要なのはまさにそのことです。この詩人も神の聖所に入って、信仰のコペルニクス的転換をさせられたのです。コペルニクス的転換。それまでは宇宙の中心は地球でした。地球を中心にして世界が、宇宙が回っていると言われていたのです。しかしコペルニクスが、いえ、地球が中心ではない。地球は太陽を中心にして回っているのだと、中心が地球から太陽に変えられてしまった。そのことをコペルニクス的転換というのです。私たちがクリスチャンになるということは、自分中心の生き方から神様中心に変えられることです。中心がこちらから向こうに移り変わるという経験、これがクリスチャンになるということです。罪とは、神を神とも思わず、神に聞こうともせず、神に従おうともしないで、自分の思いのまま、自分の欲望のままに、自分の願いのままに、自分中心に生きること、それが聖書が言う根本的な罪です。そんな罪を悔い改めて、神に立ち返るということは、まさに私たちの人生にコペルニクス的転換が、自分中心から神様中心の生き方へと変えられるということです。そして祈りは、私の思いのままではなくて、あなたの御心のままになさってくださいと祈らされるものに変えられるのです。ひたすら自分の願い、自分の思い、自分の欲望を訴えて、そうしてくださらなければあなたを捨てますからねと脅迫するのではなくて、私たちは今日も祈りました、主の祈りで御心が天で行われるように、地でも行われますようにと私たちは祈りました。それは何を祈ってるんですか。地で行われますようにという地は何のことですか。それは私のことです。まず、あなたの御心が天だけではなくて、私の人生に、 私の心の中に、私の生活の中に、あなたの御心が行われますようにと祈っているのです。すなわち、そう祈りながら、私の中心はどこにあるか、私のあるべき中心は神ではないのか、また自分中心に生きてはいないかと、主の祈りのたんびに中心を確認させられているのです。それを忘れて、自分の思い通りに、祈った通りにならないとすぐに、神様に握り拳を振り上げて、神様に恨み事を言うのです。そして、表面的な成功と失敗、繁栄と欠乏、豊かさと貧しさ、きらびやかさと惨めさ、そういう見えているものだけで判断してしまうのです。主の前に出て、静かに黙想する中で、もう一度、その原点に立ち戻らされて、信仰的なものの見方へと返される必要があるのです。私たちの見方や、私たちの持っている物差しは、あまりにも表面的で、一時的で小さすぎるのです。私たちの物差しを一回捨てて、神様の物差しをしっかりもらって、その物差しに従って物事を見判断する必要があるのです。一切をご自分の思いのままになされる神様は、私たちの思いをはるかに超えたスケールの中でことをなしておられるのです。主のなさることは本当に美しいのですが、しかし私たちはその美しさの全部を見えない、理解できないと伝道者の書は言うのです。主は御心のままに、ある時は癒し、ある時は癒されないのです。ある時は奇跡的にその御手を表し、ある時は奇跡を行われないのです。ある時は火の勢いを消し、ある時は火で燃やされてしまうのです。ある時は剣で剣を免れさせ、ある時は剣で殺されるのです。それは、その人の信仰が厚いからでしょうか。信仰が厚いから奇跡が起こり、信仰が低いから、信仰が小さいから、それが起こらなかったのというのでしょうか。いえ、そうではないのです。信仰によって苦しみを受け止め、あざけられることを選び、石で打たれることを喜びとし、ノコギリで引かれることを栄誉とし、それらを主の名によって、信仰によって受け止め、受け入れたのです。もちろん、脅迫の中で、追い詰められたところで、危険にさらされた崖っぷちで、彼らも祈ったのです。主よ、御心でしたら、ここから私を救い出してください。あなたの奇跡の御手を今私に伸ばしてください。しかし、そう祈りつつ、いつも彼らはそこで、しかしあなたの御心のままをなさってくださいと祈りを締めくくること、主の御心に任せることを彼らは忘れなかったのです。ダニエル書に出てくるネブカデネザル王様の怒りを買って捕らえられ、燃える火の炉に投げ込まれると脅かされたシャデラク、メシャク、アベデネゴは、その脅迫にどう答えましたか。私たちの仕える神は、火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。主よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかし、もしそうでなくても、王よご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。この三人の信仰の若者たちが、青年たちが答えた言葉、もしそうでなくても、ここにこそ神の御心に任せきって生きる信仰者の模範を見せられるのです。最後に、どこからそのような信仰は生み出されるのでしょうか。その答えが今日の箇所の最後にある御言葉です。 40節。神は私たちのためにさらに優れたものをあらかじめ用意しておられたので、彼らが私たちと別に全うされるということはなかったのです。さらに優れたものをあらかじめ用意しておられたので、それは35節にもありました。他の人たちはさらに優れたよみがえりを得るために、もしも私たちの命がこちら側だけのものであったら、私たちの命がこちら側の世界、この地上でだけのものであるとしたら、どんなことをしてでもその危険から、脅迫から、矛盾から逃れた方がいいです。天国とか永遠の命とか、そういったことがただの絵空事、ただの作り話だったら、信仰を捨てれば命を助けてやると言われたら、さっさと信仰を捨てた方がいいです。この世が全てなのですから。だからこの世が全てだったとしたら、この世で楽しみ、できるだけ成功者となって好き放題をすればいいのです。力と健康と富を求めればいいのです。裁きとか天国とか地獄とかがないからです。しかし殉教者たちははっきりと見ていたのです。この地上の命は本当に束の間のもの、仮のもの、消えてゆくもの、この地上はただの通過点にしか過ぎない。私たちの教会のお墓には、我らの国籍は天にありと刻まれています。この御言葉は何を私たちは告白しているんですか。我らの国籍は天にあり、すなわち向こう側にこそ私たちの本番があると言っているんです。向こう側にこそ本物があり、向こう側にこそ最善のものが待っている。その価値の大きさ、栄光の豊かさ、喜びと楽しみが実は向こう側にある。その保証はイエス・キリストが私たちにはっきりと歴史的に表してくださった保証付きの向こう側の栄光なのです。それなのにこちら側のほんのしばらくの益のために、向こう側のさらに優れたものを不意にはできない。だからクリスチャンという人たちはとてつもなく貪欲なのです。とてつもなく貪欲だから、この地上のほんのわずかな人生のために、向こう側の永遠の喜びを決して不意にはしないぞ。何をされても、何を言われても、向こう側につながっている信仰、その確信を投げ捨てないのです。いつか私たちは皆この地上の歩みを終える日が来ます。その時私たちは、ああおしまいだ、死んだら元も子もない、すべてを失って消えていくのだ、そうやって慌てふためくでしょうか。それとも、ああなんという幸いだろう、いよいよこれから私の永遠が始まる、私の本番がこれから始まる、これまではリハーサル、前味だった、栄光の主と顔と顔とを合わせてお会いする最高の喜びがこれから私を待っている、私のために用意されたさらに優れたものに、さらに優れたものを受ける栄光の日を迎える、そうやって喜びと輝きを持って凱旋するでしょうか。あなたはどちらを選びますか。私たちはさらに優れたものを決して捨てない、そこに今日の約束のものを得なかった、剣で殺されてしまった人たちの生きた信仰が、証があるのです。お祈りしましょう。天の父様、今日の言葉を感謝をいたします。今日のところは本当に驚くべきところです。 聖書にこんな言葉が、そんな箇所があったのかと、今更ながら聖書の高さと聖書の深さとその広さに感動を覚え、また愕然とさせられます。約束のものを得た人たち、剣を免れた人たち、死者をよみがえらせてもらった人たち、奇跡を経験した人たち、それはまたそれで驚くべき生ける神の道からを経験して、ただ神を褒めるしかありませんが、しかし同じ信仰に立ちながら、いや優れた信仰のゆえに約束のものを得なかった人たち、剣で殺された人たち、殉教した多くの人たち、惨めなあざけいの中でただ逃亡していた人たち、神様、そこにこそ本当にさらに優れたものに目を留め、さらに優れたものに希望を置いて生きる者たちの純粋な信仰の姿を見せられます。神様、どうか私たちの信仰をそのような信仰にさせてください。御心のままに使用なさってください。与えるもよし、取るもよし、癒すもよし、癒されるもよし、すべては主の御心のままに。どうかそんな信仰を持って、主の御足跡を踏み従い、私の最高の富はあなたですと言い切ることができますように。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。